不毛地帯、鶴が好むと聞いた配合資料をお持ちしましたってね、うん、田淵総理に1000万の賄賂を渡した意気ただし、まるで時代劇に出てくる饅頭の下に小判を隠してお代官様に差し出す越後やね。まあこれが手を汚してでも石油を掘り当てるっていうことだったわけなんですけどね。
まあ、前回のイラン・サルベスタン航空の国際入札、うん、もう必死だったじゃないですか、ね、すっごくハラハラドキドキしてもうすごい楽しませてもらったんですけども、うんうん、正直イラン国王の側近の医師ドクター・フォルジとは会えるとは思っていたんですが、うんうん、正しい情報がもらえるかどうか、うん、それがすごい不安だったんです ねドクター・フォルジってなんかあんまりいい顔してないじゃないですか。悪者顔って失礼ですけどもそんな感じだったんで、おい信用していいのかと思ったんですけど、ね、まあ、無事に落札したんでよかったんですが、うん、びっくりしたのは、うん、落札から3年8ヶ月、ね、そんなに頑張ってたんですね。なんと4号製の掘削で合計50億円、うん、びっくりしました。それって掘り当てた時に元が取れるのかどうかなっていうのが、うんうん、ちょっと教えてほしかったんですけど
ね。まあ100億ぐらいはね、うん、軽く儲かるというようなね、資産でしたから、うん、
でも息が副社長になってることもちょっとびっくりしたんですけども、うんうん、なんか傲慢な態度に見えて、うん、なんか嫌でした ね社長にお辞儀する時も角度が絶対落ちてなかったんですよね、うん、最終よりはあれがちょっと嫌でしたね、うん、でも嫌といえば、うん、3年8ヶ月経って、うん、やっと秋土里と、うん、その家族を紹介するというところまで行った、ね、もうやっとかって思いましたけどね。
本当にずるずるね引っ張りましたから ね
本当に年頃の娘を何だと思ってるんだって最初から怒ってましたけども、まさかまだ続いてるとは思ってなかったんですが、ね、でもそこも怒ってたんですけど、すぐこの人の登場で怒りの矛先が変わりました。鮫島さん、エンケンさんやってきましたね。もうすっごいいやらしく、せっかく紹介してるのに秋でも春でもどっちでもいいんだけどとかコーヒーブラックでとか、もうめちゃくちゃ腹立ちましたね。私彼の仕事に対する姿勢っていうのは認めていたんですよ、うん、はい、その落札の時でも、うん、いち早く息の行動を当てて、うん、でお金こそ足りなかったんですけども、ね、でも頑張っていたじゃないですか、うんうん、すごく私は認めていたんですけども、うん、もう一気に私の中では落ちましたね。もうその後の息に対するあの下品な言葉の数々もう本当にたとえ役とはいえ遠見さんをちょっと私は嫌になりそうになってしまいましたね。
そうですよね。特上カバチを見ていてもあのにやりとした表情をね思い出しそうでね、
ちょっと心配ですよね、うん、あと大門社長、うん、びっくりした行動でした ね里井元副社長とお話しされていましたけど、うん、もうそろそろ帰ってこないかって、うん、まさかそんな言葉が出るとは思ってなかったんですが、ね、まあ、それに対して里井元副社長も、うん、それなら息正しよって言ってたじゃないですか、ね、ちっちゃいなと思ってみたんですけど
まあでもそれは致し方ないでしょうね。結局大門社長は里井よりも息を選んだということですから、里井にとってはですね、息がいないっていうことが前提にならないとね、それこそ自分のしたいように近畿商事を動かせないですからね。
でもそれならそれでね、うん、でもなんかちょっとちっちゃいなと思ってしまいました。でも最後ちょっとね感動したというか、はい、いい雰囲気だったところがあるんですけども、うんうん、その社長と元副社長が話していた居酒屋、うん、あれがすごく良かったんですよ
ね、
うん、なんかすごい高級料亭とか、うんうん、高級レストランで、うん、あの話題をしていたら、うん、なんかもういやらしいと思ったんですけど、その自分たちの原点である居酒屋、うんうん、で話してるっていうのが、うん、ちょっとなんかこうホッとした感じでした ね
確かにそうですよね。大門社長というのはね、やはりねそういう意味では叩き上げのね、うん、経営者だと思うんですよね、うん、ちなみに大門を演じている原田芳雄さんはですね、公式サイトのインタビューでそのあたりのことに関して、結局このドラマは何かが解決するわけじゃないですからね、ある部分ではいろんな問題を提起しているんですよ。その中で大門のポジションというのは、いや大門と里井ですね、息を中心にした近畿商事のあり方を大門たちは突っぱねなきゃいけないんだけど、 半分はそのことが分かっていながら結局取り残されてしまうわけですよね。もともと日本型の経営をやってきたわけで、それが国際化という今の状況や複雑な資本主義の中でどうしていいか分からなくなっちゃったんでしょうね、大門自身も。でも大門にはその中でも何か一つ、そこからもう一回見直したらいいんじゃないかなっていうものがあるわけです。その一番大きなところは、会社とは何ぞやということに対して7400人の社員であると答えている部分ですね。それはずっと変わらないわけです。大門という男はそっち側に足場を持っている経営者だったのに、工業化あるいは国際化の波の中で息という才能をピックアップしてそこに突っ込んでいった。でもいざ突っ込んでみると、そこに大門がついていけなかった。だから息が次の社長を狙っていますよって言われても、大門自身はそんなにそこには執着していなかったと思うんです。そうじゃないんですよ。大門はいつでも退いていいと思っている。でも7400人という社員がいるから何とかしようと思ったけど、その先の明確なビジョンが持てなかったというね。なるほどね。だからこそね、あれほど信頼していたはずの息正しとね、最終的にはぶつかってしまった。ということで、いよいよ最終回を迎える不毛地帯、果たしてどんな結末を迎えるのでしょうか。しっかりと見届けたいと思いますね。はい。